次は第3章、消化吸収と栄養素の体内動態についてお話しします。摂取した食物はそのままの形では大きすぎるため体内に吸収することができません。例えばご飯を食べた時、血液中に米粒の形で存在するわけではありませんよね。摂取した食物は吸収できる形にまで分解するという消化を受ける必要があります。小さく分解された栄養素はその後腸から血液に取り込まれます。これを吸収と言います。それでは消化吸収の流れについて詳しく見ていきましょう。摂取した食物は消化管を通り消化吸収されます。まず消化管の構造を確認しておきたいと思いますので、図消化管をご覧ください。消化管は口から肛門までホースのような一本の管になっています。ちなみに消化管は伸ばすと8メートルほどあるとても長い臓器です。口から摂取した食物は食道を通り胃に入ります。胃に入った食物が続く小腸に一気に流れ込むと、消化吸収に要する時間が不十分となりますので、胃は食物を一時的に留めておく大切な働きがあります。貯留される時間は栄養素により異なります。最も早く胃から出ていくのは糖質です。次にタンパク質が出ていき、最後まで残るのが脂質となります。脂質イコール消化が悪いというイメージや、油物をたくさん食べた後胃がもたれた経験はありませんか？これは脂質が胃にとどまる時間が最も長いためゆえのお話です。胃を通過した食物は続いて小腸へ入ります。小腸はとても長い臓器なので、前半部分、中間部分、後半部分と3つに名称を区別しています。胃から続く部分を十二指腸、さらに空腸、海腸と続きます。おそらく空腸と海腸の順序を迷うと思いますので、弘法大師と呼ばれ、真言宗の開祖である空海和尚の名前をもじって暗記しておきましょう。十二指腸の次が空腸、そして海腸の順となります。空海ですよね。小腸に続く消化管は大腸です。大腸は小腸の周囲を囲むように位置しており、これもまた場所により細かく名称が分けられています。上に向かう上行結腸、横に向かう横行結腸、下に下がる下行結腸、 S 字状に曲がる S 状結腸、最後に直線的な直腸となっています。これは見た目そのままの名称となっていますので、わかりやすいですよね。大腸の次は消化管のゴールである肛門となります。消化管を通る間に摂取した食物は消化され、体内へと吸収されていきます。私たちは口から摂取するイコール体内に栄養素が取り込まれたと思いがちですが、これは違います。例えばボタンのような異物を誤って飲み込んでしまった場合、便として排泄されてしまいますよね。口から摂取しても消化管から吸収されることで初めて体内に栄養素が取り込まれたことになります。それでは消化管においてどのように栄養素が消化吸収されるのか、大まかに確認していきましょう。まず唾液には糖質の消化酵素であるアルファアミラーゼが含まれているため、口腔では糖質の消化が行われます。続いて、口腔から食道を通って胃に食物は移動します。胃では胃液が分泌されており、この中には壁細胞から分泌される胃酸、塩酸とも言います。主細胞から分泌されるペプシノーゲン、副細胞から分泌される粘液などが含まれています。胃では主にタンパク質の消化が行われます。胃に続く小腸は十二指腸、空腸、海腸からなっていましたね。図をご覧いただくと、十二指腸には肝臓、さらには胆脳から降りてくる総胆管、膵臓から十二指腸へ向かう膵管が合流していますね。十二指腸では胆汁や膵液が関わり、糖質、脂質、タンパク質の三大栄養素すべての消化が行われています。これまでの過程で細かく消化された栄養素は小腸で吸収され血液中に取り込まれます。小腸は消化吸収の最も活発な臓器であり、その表面は絨毛、 さらに微絨毛というひだ状の構造をしています。これは表面積を広げ、より多くの栄養素を消化吸収するためのものです。ちなみにひだ状の構造を伸ばして表面積を測るとテニスコート1面分にも匹敵する広さになると言われています。続く大腸ですが、一部の栄養素が吸収されることもありますが、主な働きではないので説明を省略します。大腸を通過すると最後の臓器は肛門です。体内に吸収されなかった不必要な物質は消化管の出口である肛門から便として排泄されます。以上が消化管における消化吸収の大まかな流れとなります。この流れをこの後の章においてさらに詳しく見ていきます。そこでは数多くの消化酵素が関わりますので、まず次の項目で消化酵素を一通り確認しておきましょう。